こんにちは。
こんにちは。
今日エイプリルフールだそうですよ。
ああ、そうですね。まあ、毎年何もやりませんけどね。
何も関係ないですけどね。
まあ、私は、ユーモアセンスとかそういうのないんで。
ああ、僕もないんで。
気の利いたことができないんですよ。なんで、下手なことやるぐらいだったら黙っとこう、みたいな。
もう最近はツイッターとかでもね、企業がエイプリルフールだっつうと、
こう。結構みんななんか、一生懸命やってますよね。高校の人とか。
鬱陶しいったらあれじゃないですけどね。
俺ずいぶん前っていうか、今でもやってんのかわかんないですけど、つぶらやプロのウルトラマンのホームページあるじゃないですか。あれが毎年楽しみだったんですよ。もうほんとアクセスが集中しちゃって4月1日だけ。もう、あれがね、面白かったんですけどね。震災の時に、やっぱちょっと自粛ムードになったんですよね。で、その翌年かやっとかやんなかったんじゃなかったかな。なんかそういうのがやっぱあって、ちょっと溝刺された感じ、ね。
いやー、もうあれをやるのってよ、お金があるとこでしょ？あれを作るにだってね、お金と手間と時間がかかるんだから。余裕があるところじゃないとやんないでしょう。
話題がね、その、こんな面白いことやってるぞみたいなんで、話題になれば広報としては仕事したことになりますからね。
いやもう、エイプリルフールですって書いてあっても僕はもう、それを信じるキャンペーンをここ、最近ずっとやってますけどね。エイプリルフールですっていうのは見なかったことにして。かたくなにそれを信じる。
なんか面白いネタありましたか？
いや、もう、見てないですね。なんか、こう、タイムラインを見てると、いろいろなところで、その、エイプリルフールの仕様のサイトのリニューアルみたいでやってるとかあるっぽいですけどね。まあ、鬱陶しいよね。そんな無理してつくことないじゃん、嘘って思うんだ
けど。あからさまにこう、嘘だなって分かって、こう、人を楽しませられるネタがね、あれば、それはそれで楽しいんで、いいんですけどね。
いやー、本当にもう楽しめないですわ。余裕がなくて。
あ、そうですか。
本当に。いや、俺、それもこれも景気が悪いからいけないんですよ。景気が良ければね、そういうね、そういうのもすごい広い心で楽しめるよ。
何を見てもいら
っ。景気が悪いからいかんよ、本当に。
ってなわけで、2月に旅行に行ったって話をして、で、また一月ちょい経って、飛行機に乗ってきまして、帰省してきましてね、方向的にはまあ全然西の方なんでまた一緒なんですけど、今回は新幹線じゃなくて、飛行機でしたね。
島に飛行機が着陸するの？
そんな立派な飛行場があるわけがない。まあ作ろうと思えば作れるでしょうけど、いや、もう人口減る一方なんでね。
そんなでも文明とかけ離れた離れ島みたいなところだったら変な、記載みたいなのないの？
まあそんな、本土こと目と鼻の先なんでね。定期便が通う距離って言ったら10キロ弱ぐらいなもんなんですけど、一番本土と近いところを直線で結んだら3、4キロぐらいなもんなんですよ。まあ、海流とかその辺の考慮しなければ泳いで渡れなくもないっていう。まあ平家の御中とか住み着いたとかですね、昔は流刑の島だったとかですね、いろいろまあ過去はあるみたいですが、で最近はね、やっぱりいろいろ環境の変化っつうんですかね、昔はその水揚げ量っつうんですかね、その魚がよく取れて、まあそれなりに繁栄してたんですけど、最近全国的にやっぱ魚取れないらしくてですね、まあなんか景気悪いっすよ。
やっぱり景気の悪い話。まあ景気がいいところなんで、ソーシャルゲームを作ってる一部の会社ぐらいじゃないですかね。
ああ
とトヨタぐらいか。
まあその田舎に帰ってですね、で今回こそはちょっとやろうと思って、前々からまあやれやれ言われてとは言ったんですけど、これ学生時代に上京してて、でそっから一回引き払ってんですよ、
ほう
東京を。で、その時に抱え込んでた荷物っていうのを田舎にこう、もう、一旦全部何も考えずに箱に詰めて送り返してっていうのをね、ずっと積み上げてたんですよ。まあ、必要なものだったりとか、 ね、CD とか、ああいうその頃貯めてたオタクグッズみたいなのも、あらかたこっちには持ってきてたんですけど、一部向こうに置いたままにしてたんですよね。うん、で、今回それをね、とにかくね、まあ、捨てようと。いうことで箱を開けて、同人誌だったりとかですね、アニメグッズだったりとか、自分の昔描いた、まあ、絵とかを処分してきたんですよ。
こっちに上京するときに鋼の錬金術師みたいに全部燃やしちゃったんじゃないのか。
あ、その話はね、ポッドキャストでしてないから、説明すると、そう、上京するときに、まあ、中学生とかぐらいのときに、そのノートに毎日こう、せっせと書き溜めていた漫画っぽいものをですね、漫画とかイラストとかの類をですね、海岸に持って行って、まとめて焼却処分してきたっていう。それが、その、丸さんの今言った、その、鋼の錬金術師の兄弟みたいな。うん、あの当時はね、消防法とかがまだ緩かったんで、うちの田舎なんかは特にその、家庭内の燃えるゴミとかを海岸に持ってって、勝手に焼いて処分してたんですよ。で、それもね、うるさくなったんで、今はできなくなりましたけど、当時ね、なんか、なんだかよく青春もので、教科書を焼くみたいな、あったじゃないですか。80年代ぐらいの青春ドラマみたいなやつで。ああいう感じでね、ノートとかをね、全部処分したんですよ。だからもう、だから、丸田さんが何年か前の自分の絵を見て、やめてくれってよく言うじゃないですか。あれが、俺にとってはその時期のやつなわけですよ。もうこれが公開されたら、首を くるしかないみたいな、レベル。
なんか昔は友達とよく車で夜中に海行って、焚き火したりしてたけど、あれ、いつ頃からダメになったの？
90年代の頭ぐらい、真ん中以降かな、例のダイオキシンがどうのこうのっていうのが問題になった時に、多分、あれだったんですけど、僕が東京に出た時にも、東京の方はもう焚き火を庭でやったら、消防車呼ばれちゃうみたいなんで、ダメだったような記憶はありますね。
焚き火とバーベキューの境目はどの辺なんだろうな。
俺もその辺よくわかんないですけど、もう、だからうっかり庭先でその落ち葉でね、焼いて、じゃあ焼き芋でも焼くか、みたいなのは、今はそんな簡単にはできないみたいですよね。都会の方は特に。
でも野焼きみたいにやってんとこあるような気がするけどな。
まあもちろん消防署に許可とかね、取らないといけないんでしょうけど。もう、で、その、まあ、処分したんですけど、その処分を免れた、比較的その時期としては新しかったやつが何冊か残ってたんですよ。うん。ああ、で、それは、まあ、役あれもできないけど、残しておくわけにもいかないから、今回引き上げてきましたよ、こっちに。でも、これはね、さすがにね、ネタとしても、丸さんとかですら、ちょっと見せるわけではいかないっていう。
それこそ燃やしてくれね。
本当にその、燃やしたいぐらいですよ。うわ、やめてくれ。自分で、ノート開いて、うわ、やめてくれって言って頭抱えるっていう、うん。そのぐらいに、下手くそで、そうですね。今の中学生で絵描く人のレベルって相当、今は高くなってると思うんですけど、そんな、あれじゃないですからね、当時はね。もう30年ぐらい前の話ですから。
まあ今の中学生がどのぐらいのあれだかわかんないですけどね。ピクシブとかでうまい人はうまいよ、そりゃ。
全体的にレベルは上がってるんですと思いますけど。
みんなうまいかどうかわかんない、
うん。僕らなんか高校生ぐらいの時に、一生懸命練習してた頃のレベルなんかはもうはるかに超えちゃってますよね。若いのにこんなうまくていいなぁ、みたいなね。で、その、処分した荷物の中にですね、古いアニメグッズがいくつか残ってまして、うん、若い人には多分わかんないと思うんですけど、カセットレーベルってあったじゃないですか、昔。
うん、
アニメイトとか、ああいうグッズ屋に行くとね、売ってたんですよ。カセットテープのケースに。
テープぐらいは通じると思いますけど。
で、それを、ね、自分で録音したものが何が入ってるかっていうのを書くっていうのが、カセットレベルっていう、それに、まあ、絵が入ってるわけですよ、アニメのね。で、それを公式のグッズとして売ってたわけですよ、当時。
雑誌の付録とかじゃないのか。
ニュータイプなんかはね、迷子ついてましたもんね。そう、いつの頃からか、まあ当然なくなりましたけど、今何になってるんですかね、ああいうのが。
そもそもニュータイプってまだあんの？
うん、ありますよ。だって、この間、創刊、何十何年記念みたいなのが確か店頭で。
あのね、ニュータイプってね、長期保存に非常に向かないよね、あの雑誌ね。だいたい積み重ねてさ、下の方から、あ、なんか昔のやつだよ、みたいになってたまに思うとするとさ、ページがベロロロロロってなって出てきちゃう。
ああ、公式のバインダーかなんかありませんでしたっけ、ニュータイプって。覚えてないけど。
ああ、相変わらずあの、縦横比の比率がおかしい単行本が出てんのか？
うん、そうでしょうね。
あの、本棚中瀬の本。
ええー。ニュータイプもなんか当時500円前後で買ってた気がするけど、今そんな値段じゃね、買えないでしょうけど、俺も90年代の頭ぐらいまで買ってましたよ。
いやーもう本屋が絶滅したからさ、本屋さんがまだうちの近くにあった時にはたまに行って、アニメ本コーナーの前通ると、ああ、まだあんだなって分かったけど、もう、全然ね、本屋って芋がなくなっていかなくなったから、自分が読むもん以外の本が今存在してんだかどうだかもわかんないわ。
ああ、そうでしょうね。まあ、アニメ系の雑誌ももう今は3ヶ月で1作品終わっちゃいますから、なんか例えば特集するかとか今後の展望がみたいなことをやる前に終わっちゃうみたいで、結構ね、10年ぐらい前から、なんだ、紙面を作るのに苦労してるみたいな話は聞いてました、ね。
さすがに雑誌ぐらいはあれじゃないですか。前情報を仕入れて書いてんじゃないの。
まあ、そうなん、まあ、なるべくそういうことやってんでしょうけどね。今度始まるのはこうだ、みたいな。いやー、なかなかだからなんか、アニメのその、ライターが、例えば考察であったりとか、盛り上げるっていうのをね、記事を書こうと思ってもなかなか難しいっていう状況がどうもあるらしい。で、そのうちあれじゃないですか。アニメに出てくる女の子をフィーチャーして、ね、グラビア雑誌みたいなのを作ったとか何冊かあったじゃないですか。ニャンタイプとかもそうでしょうし。あの辺はね、目の付けどころがすげえなと思いましたよね、出た当時。
アニメの雑誌、まあ、最後に買ったのがいつだかもう忘れたけど、アニメの雑誌の記事って読みます？
まあ、読んでたような気がするけど、どんな内容だったかまではもう覚えてないです、
ね。コラムとかそういうのは読むんだけど、なんていうかな。一アニメの作品のこう絵がバーンって載ってて、記事が書いてあるじゃない。なんか、恥ずかしくてあんま読めないんだよな。あれ、記事書いてる人が、ページのキャッチコピーみたいなの書いてんの？
まあそうだと思いますけどね。編集、ね。
キャッチコピーすごいけどな、なんか。
まあ今本当にね、最新のこのアニメ雑誌なんてのはほとんど読んでないので、どんな感じに変わってきてるのかっていうのはわかんないですけど。
漫画雑誌に載ってる漫画も次週に続くみたいになると、なんかほら、何か一言、編集の一言みたいなさ、キャッチみたいなのが入るじゃん。
煽りってやつですね。
あれ、今でもあんの？
あります、もちろん。いらない。あれが編集の仕事です
よ。いらないか、あれ。
なんか作者の意図してないとんでもないことが書かれたりとかね、いろいろありますけどね。それはそれで。
あれがないと寂しい。
俺、だから、単行本にその煽りごと収録してほしいと思ってる口ですよ、俺。例えばね、昔のジャンプなんかでも、その終わりの時に、その引きの時の煽りよりも、始まった、そのタイトルページの煽りとかがかっこよくて好きだったりした漫画結構あったんですよ。だからあれはね、連載当時のまんま見たいんだけど、単行本収録時に消えちゃうじゃないですか。だからあれが残念なんですよ。特にジャンプって。
でもあのまんま単行本にしたら本当になんか雑誌のやつをまとめただけみたいになるから。
まあね、そうなりますよね。
昔アフタヌーンとか買ってた頃はね、アフタヌーン欄外の読者のハガキみたいなのが載ってて、読者のハガキとか世界の、なんかほら、これこれこういうことがあったみたいな、なんか一言、情報みたいな、豆知識が載ってて、ああいうのも単行本にするとき豆知識も載せてくんねえか。
なんかあれも編集部の人間が適当に書いてるから割と適当だったりするみたいですよね。
いや、そうなの？
いや、まるっきり嘘ってわけでもないんでしょうけど。結構いい加減なことが書いてあったらしいですよ。 まあ雑学ね、今みたいにインターネットで調べればウィキペディアに何でも書いてあるみたいな時代じゃなかった頃は、ああいう豆知識って意外と、ほほそうか、みたいなね、なってましたけどね。
誰かウィキペディアで僕のページ作ってよ。
そう、丸さん、キャリア長い割に、ウィキペディアのページないんですよね、個人のね。
あれさ、うち、ツイッターもなんか、こう、ヒットしなくなったし、サイトもね、ヒットしなくなったからさ、
はいはい、
マルトで検索してもなんか全然出てこなくなっちゃったからさ、ウィキペディアがあれば、ウィキペディア。
スーパーマルトみたいなのが出てきかかったりとかしますもん
ね。ウィキページぐらいは、こうね、出るだろうと思って、自分で記事書こうと思ったら、あれ自分で記事書いちゃいけないんだってね。なんか説明を読んだらさ。
ああ、本人がね。
うん。
じゃ僕が書く分にはいいんですかね。でもなんか、本人から聞いた話を書いてるにもかかわらず、出典がないとか言われちゃいそうですよね。
出典
いや、本人から聞いたんだよって主張しても、客観的な資料がないからダメですって言われちゃいそうですもんね。
大丈夫じゃないの？だって、そんなに、そんなこと書いてある？
いや、だから、その、何ですかね、その記事を見た他の人が出典が明示されてないぞっつって突っ込み入れるわけですよ。
うーん。
要出典
だから、あれですよ。マルト、日本のイラストレーターつって関わった作品のリンクを書くだけでいいじゃん。他の個人情報なんか一切いいよ。
まあ、ね、なあ、そうですか。
一番最後にツイッターとホームページのリンクがあるだけで。
相鉄線沿線在住とか書かなくていいですか？
ああ、いいよ、別に。でも、それこそ要出典じゃんよ。
いや、でも本当なんだけどね。
ああ、じゃあそれに、なんだ、四角一って書いて、下の方に一、ポッドキャスト。
ああ、第何回最初とかね。うん、はい、はい。
あなたはいいよ、あなたはウィキペディアあるじゃんよ。
うん、僕は、そうですね。前田源はないですよ、もちろん。
ポッドキャストで。北隠ししている報道がある。
仕事のペンネームはなぜかあるんですよね。
あれは誰が書いたかわかんないんだ。
わかんないですよ、そりゃ。うん。いや、まあ、でも、割と途中っていうか、その仕事を始めてちょっとしたあたりに書かれて以降は、うん、全然更新されてないっぽいですけどね。もう最近見てないですけど。はい。でね、片付けてた荷物の中にですね、まあ古いグッズがあったと、で、カセットレベルがあったという話をしたんですけど、他にですね、見つかったものが、まあ今回、ピクシブに絵を上げたダーティーペア関連のものがいくつか出てきて、でね、カレンダーがあったんですよ。
うん、
カレンダーって言っても卓上カレンダーに近い壁掛け式なんだけど、正方形で一辺がまあ20センチ、ぐらいなもんですよ。だからそんな大きくはないカレンダーなんですけど、89年とね、90年のやつが出てきたんですよ。
お買ったやつ？
うん、買ったの。
あ、かっこいい。
うん、500円ぐらいだったと思う。
なんだ、ピラって開いて上下でカレンダー
が。うん、そうそういうやつ。
上が絵で、下が、月の書いてあるやつってやつ。
そうです。
あったね、そういえば昔そういうのね。
で、それをね、五章大事に取ってったんですよ。
はあ、それ、何、画集みたいな感覚で買ったの？
そうですよね。書き下ろしの絵がたくさん見れるっていうことですよ。一月一枚なんで。
はあ、うん、何かにあれじゃないの？それに使った絵は画集かなんかに載ってんじゃないの？
わかんないですけど、この手のグッズ、普通はもちろん後でね、その、画集みたいなんでまとまる可能性もあるんですけど、当時はどうだったかな？ダーティペアのムックってテレビ版のやつは持ってるけど、それ以降、新 OVA とか以降に出たんだっけな、本。
カレンダーのやつってドキテツカサさんの絵のやつ？
うん、そうです。
フラッシュじゃないのか。
フラッシュね。
フラッシュは持った後？
フラッシュはね、90年代の真ん中以降ですからね。ああ。ただ俺、フラッシュがね、なんか後輩が本を作った時に、ゲスト参加して、なんか一緒にイベントに出かけて売り子やってたような記憶がちょろっと残ってますよ。
さ、ケイの絵描いてピクシビン上げてたじゃない？
はいはい。
バンダナバンダナが、うん、時代を感じるな。そういやしてたよ、バンダナ。 あとはいかようにもアレンジできそうだけど、バンダナはちょっと外さないとダメだな。
まあ、原作のね、安彦さんのデザインはウルフカットっていうんですか、うん、バンダナとかは全くないデザインですけど、
ね、ウルフカットとか言いつつ、エミンとアムロですけどね。
女版アムロ。うん、特に最近のアムロなんか割と感じに似てますよね。昔はそうでもないけど。
アムロの髪型自体もあれは何なんだ、アフロなの、
アフロじゃないですよ、あれは。単純に、うん、クセッキテンパーみたいな感じなんじゃないですか。うん。で、この、こんなもん取っといても役にも立たないグッズだなと思って、パラッとめくったらですね、うん、なんと、本当にたまたまだと思うんですけど、うん、89年のカレンダーが、今年と全く、曜日と日付の関係が一緒なんですよ。なんでね、今年これ1年これ使えるじゃんとか思って。
サイズとかでひどい目に遭いそうだけど。
うん。ってことはですよ、89年が今年ってことは、90年のも取ってあるから、来年も一緒なんじゃねえのっていう。
来年も使えるじゃん。うん、だから、
そう。今年とね、来年このダーティーペアのカレンダー使えるんじゃないかっていう。だからね、長く、うん、カレンダーとか意外とこう、取っとこうだなっていうのはね、ちょっと思いました。
アニメのカレンダーなんてもうなんかなんだ俺使ったことあるかな、昔アップルシードのカレンダーを使った同じようなタイプのやつ使ったような気がする。
あ、
結構カレンダーにね丸とかバスとか書き込んじゃうから、あ、いやなかなかそういうアニメ関係のやつ買わなくなっちゃったけど。
ああ、そうですね、まあそういうあれもあります。あの幸いにしてその綺麗に使ってたんで全然書き込んでないんですけど、まあ休日とかは変わってますよねこれね。当時は例えば体育の日は10月の10日とか決まってたじゃないですか、当時って。
どんな映画載ってんの？
これがね、今、例えばこれをスキャンして、例えばブログで、ね、昔のダーティーペアのグッズこんなんでしたってやったら、多分ね、サンライズがやめてくれって言うんじゃないかっていうネタっていうのはですね、89年は、一応1月から12月までちょっとドラマ仕立てになってるんですよ。なんかユリとケイが、まあ、ミッションがなんか、やってていろんなシチュエーションであるんですけど、それに一人のなんか男の影みたいなのがあって、
う
ん、その追いかけたり追いかけられたり銃つけられたりみたいなのがその1月から12月まで通していろんなシチュエーションであるんですよ。
1年越しのドラマ仕立てになってんの？
うん、まあそんな感じですかね。この影は誰みたいな感じので、サービスカットあったりみたいなね。でね、まあそれはいいんですよ。89年はいいんですけど、この次の年の90年のやつが面白くて、80年代から、まあ、これ90年なんで、まあ、大体80年代の有名な、その、映画のパロディなんですよ。映画。1月が例えばアンタッチャブルだったりとか、2月がストリート・オブ・ファイヤーだったりとかですね。で、まあその、スター・ウォーズだったりとか、ビバリーヒルズコップだったりとか、いろいろ、ユリとケイがそれぞれの紛争をして映ってるパロディーものなんですけど、今だったらこれやばいだろうっていう感じですよね。
何にも、下に、あれ、ないんだ。注意書きが。
そう、だから90年代ぐらいまでは、そういう権利関係とかに関しては、まだちょっとおおらかな時代だったんだろうなっていうね。
なんか、見たことないけど、見なくても、なんとなくこんな感じだろうっていうのが想像つくな。
ええー。で、選んでるのがさすがにやっぱりサンライズの、で、ダーティーペアと組み合わせるっていうのがあるんで、まあ、ブレードランダーとかね、そういうのが入ってるんですよ。
セルガ調なの？
うん、セルです。で、原画はまあ、あれなんですけど、作刊はドキテさんがやってるんで、うん、レベルは結構高いですよ。
それは画集に収録されないかもね。
そう思うでしょう。ちょっと。
レアも
んじゃない、うん、まだ、まあ、今このぐらいだったら別にいいんじゃんとは思いますけどね。
あれだね、もうスキャンか、デジカメで撮影してツイッターに、田舎から持ってきました、つって。
だからまあ、中には、ね、普段のあの例のコスチュームを着てる絵もあるんですけど、大体映画の紛争してる時はもう映画の紛争してるんで、そのコスチューム姿が、まあ、見られないっていう感じですね。ただ表紙見るとね、89年が、銀色なんですよ、二人が。コスチュームが。だからこれ多分新しい OVA 以降のコスチュームなんじゃないかな。で、90年になるとなぜか、銀色なんだけど、緑色の影と黄色の影になるんですよ。だからこれ多分劇場版なんですよね。
全然違うわね。
あの、ダーティバのコスチュームって、テレビ版とそれ以降の劇場版以降でコスチュームのデザイン違うのってご存知です？
テレビ版の方はユリが黄色だったんだっけ？
あ、そうです、そうです。で、あの、K の方も緑っぽいんですけど、あの、襟が立ててて、首元で止めてないんですよ。
はあはあ
うん、で、黄色地に濃い黄色の影みたいな感じなんですけど、劇場版以降って銀色地に影が色がついてるだけなんですよ。だから、色味もデザインもだいぶ違うんですけど。
大体あのコスチュームは何なんだ？支給されてんのか？私物なの？
私物じゃないと思いますけど。
あんな格好してる奴らが他にもいるのかじゃん。
いてもおかしくはないかもしれないですよね。
男も。うん、
で、ね、最近のあの、マクロスデルタとかにもちらっと、そういう、対レーザーコーティングみたいなのをこう、してるみたいな設定もちょっとあるんですけど、ダーティーペアが、まあ、元祖っちゃ元祖ですよね。うん、原作からあの、ポリマーっていう肌に見えてるところなんだけど、一回はレイガンとかの攻撃を受けても大丈夫みたいな薬品が塗ってあるっていう設定になってますよね。
ダーティービュー、懐かしいですね。話の内容全く覚えてないですけどね。
ぶっちゃけて言うとテレビ版はそんな面白くないんですよ。面白いエピソードもいくつかあるんですけど、劇場版が好きなんですよね、私。
他になんか、あれ、面白グッズはないの？カセットレーベル。
僕
カセットはまだ絶滅してないんだから、一応使えるっちゃ使えるけどね。
うん、何本か残してますけど、もう大体 CD 音源持ってたりとかするんで、大体捨てちゃいましたけどね。だからあれですよ、当時のあのラジオのエアチェックだったりとか、うんまあ、番組丸ごと録音なんて言ってもそんなに関数持ってたわけじゃないですけど、何本か残ってるやつをちょっと撮っとくかとかっつんで、10本ぐらいは撮ってありますけど、再生する機会は今手元にないんですよ。だからビデオがね、田舎で親が使ってたビデオデッキが最近なんかあんま使ってないっていう話だから持ってってもいいかって聞いたらいいって言うから今回引き上げてきました。で、うちもあの DVD とかブルーレイとかでその揃えちゃったりとかしたものっていうのはまあビデオ撮っといてもしょうがないからつってどんどん処分してって何百、200本とか300本2、3年かけて処分したんですよ。で、残ってるのが10本ちょっとぐらい手元にあるんですけど、例えば F1 の総集編だったりとかね。
あ
うん。あとは DVD を買い損ねてしまった番組がいくつかあったりとかして、例えばあの、ネオランガだったりとか、あの辺をね、ビデオからレスキューしようかなと思って。で、だから最後にその残ってるビデオを DVD とかブルーレイに焼いちゃったらもうお役ごめんですな。
はぁ、うちもカーグラフィックとかあの辺のやつが、ビデオで撮ってるけど、今見ると画質悪いんだろうな、きっと。
まだビデオ稼働するやつ持ってるんですか？
8mm ビデオと VHS がくっついてるダブルデッキがあるんだけどね。VHS の方はぶっ壊れてる。
あ、そうなんですか。ああ。
いや、もうでももう、使ってないから、
うん。
動くかどうかわかんないよ。ビデオテープ入れてる棚も震災で崩れてそのまんまにしてるし。
97、8年ぐらいに2台あの SVHS のデッキを買ったんですけど、それは1台は動いてるうちに後輩にやっちゃって、で、もう1台自分で使ってたやつがこの間壊れちゃって処分したんですよ。で、うちはもうビデオデッキなかったんですよね。ただあの、LD プレイヤーだけは今でも元気に動いてますよ。で、それもね、96年に買ったやつなんで、だからちょうど20年ちょい経ったんですよね。まあ、それで、まあ、一回修理出してますけど、動いてるからすげえなぁと思いますよ。
LD か。LD もうち、あるけどね。あのソフトの方が、どうしてくれようか。あの、初めて買ったやつだから、なんか捨てる気捨てられなくてな。
何を？
フォトン。ボックス。
俺、だフォトン丸さんに5、6巻借りたいんですよ。フォトンって意外となんか見る手段がなくてね。で、俺は一巻でこれ面白いっつって買い始めたんですけど、4巻で買うのやめちゃったんです。
一応、まあ気持ちはわかりますけどね。僕も惰性で全部買いましたけど。でもね、今出てるから見る手段はあるんじゃない？
あ、そうですかね。一巻二巻は本当面白い。この間見直しましたけどね。面白いんですよ、やっぱり。一巻大好きなんで。あれで、マスナリ監督すげえなと思って。 で、ROD なんかそうじゃないですか。松則監督じゃないですか。レコードもこの間、まあ、あらかたね、CD で持ってるから、処分するか、つって、取っときまし、取っといてたんですけど、処分しちゃったんですよ。何枚か取ってありますけど。で、レコードプレイヤーはね、この間なんか USB に録音できるっていうタイプのやつを一回買ってるんで、レコードはね、かけられるんですよね、実は。
すごいな。うちもレコードは、買ったやつは捨てないで取っといてありますけど、再生手段がないな。
ああ、いやもう、そのレコードしかない、音源だって言うんであれば、うん、うちにプレイヤーありますよ。
いや、普通に多分 CD 出てると思いますけどね。
うん。
アウトランとか、ナムコのゲームミュージックとかそんなんなんで。
レコードで聞くとまたこれは結構オツなもんですけどね。うん。
それ、USB で繋がるやつっていうのは、やっぱりレコードバリで再生するの？
そうです、そうです。
なんかレーザーを照射して読み取るとかそういうハイテクじゃないんだ。
ああ、なんか、数年前になんかそういう技術のプレイヤーがあるみたいな話はちらっと聞いたことがあるとあるんですけど、どうなんでしょうね。そっちの方に行かなかったですよね。
飛行機で何時間ぐらいかかるの？中まで。
2時間ぐらいかな。あの、行きと帰りでね、風向きが違うと、だいぶ時間変わったりとかするんですけど。うん、いや、まあ、飛行場に着いてからまた移動するのがね。まあ、でも今は結構、無駄に発達した自動車専用道路とかがあるんで、1時間今日あれば田舎まで帰れますけど。
え、車で？
うん、飛行場から田舎まで、
ね。飛行場からか。
うん。
サンライズなんちゃらでも行けるじゃん。どの手段が一番楽で快適だった？
大人になってからはもう飛行機一択ですわ。
ああ。
っていうのは、結局新幹線で最寄りの駅まで行くにしても、昔はね、5時間半とかそのぐらいかかってたんですよ。で、今だったら5時間半時間潰すのは、まあそんなに苦痛じゃないですよ。車内でネットもできるし。ところがね、学生時代にね、新幹線使って帰ってた頃って、例えば CD プレイヤー持ち込むぞって言ったって、もうせいぜい2時間ぐらいで電池切れちゃうんですよ。うん。で、もちろんスマホはないし、ノーパソもないし、つったらもうね、アナクロなその、まあ、いわゆる紙の本ですよ、うん。うん。単行本とか、そういうのを持ち込んで読むぐらいしか時間潰す手段が実はなかったんですよね。
表の景色とか見りゃいいじゃん。
新幹線は意外と景色見れないですからね。で、大阪とか岡山過ぎたあたりからもうトンネルばっかになるし。なんでね、結構だから新幹線も、まあ苦痛とまで言わないですけどね。だから、その前の日あんまり寝ないようにして寝て帰ってましたよ。
新幹線なんて本当にもう数える2回、3回ぐらいしか乗った記憶がないから、大阪行った時に新幹線使ったけど、本当、バスとか飛行機に比べてあれ夢の乗り物ですな、新幹線は。
それ、丸さんに最後乗ったのいつです？
いつですかね。
ゼロ系とかの頃ですか？
いやいやいやいや、ゼロ系ってあれでしょ新幹線大爆破のやつでしょ
うん。
いやいや。
いや、言っときますけど、私学生の頃まだゼロ系は走ってたんですよ。
いや、まあ昔は走ってたけどさ。あれはゲームの打ち合わせに行った時だから、
どこまで行ったんですか？大阪とか？
大阪だね。あんたゲームが、2009年に出てるから2009年ですね。
割と最近じゃないですか。
最近か、今年2017年ですよ。
でも7、8年前でしょ？もう割と最近じゃないです
か。いや、なんか一番新しい、当時の一番新しかった新幹線か、
700系かな？
500系に乗りたかったんだけどな。行きは確かなんかすごい古いやつだったな。300系
かな。300系まだ元気だったかな。
で、500系は一回すれ違ったけど、あれ、すれ違うとあれ、白じゃないからすぐわかるな。
ああ、そうですね。
グレーっぽいじゃない？
はいはいはい。
あれ、でも700系ってこんな、今700系って見たら、これじゃないな。いや、なんか行きは古かったけど、帰りは、なんだろう、全席グリーンじゃんみたいな、なんか感じの。新幹線ってこんなに広くて揺れなくて快適で速いのか。
まあ、そうなんですよ。あの、昔のね、ゼロ系の新幹線の頃は結構横揺れとかしたんでね、そんな快適な乗り物ではなかったんですよ。で、僕は基本的に乗り物に弱いので、割と気分悪くなったりとかしてたんですけど。
いや、もう飛行機って言うとね、あの、狭いさ、両端も狭いしさ、前の席も狭いしさ。
丸さん、国内線には乗ったことあるの？飛行機。
あのね、僕、子供の頃はね、すごい乗ってたのよ。
うん。
中学か高校ぐらいからもう全然乗なくなって、で、シンガポールに行った時に乗ったのが最後じゃないかな。
昔のはわかんないですけど、あの、国内線と航空、あの、いわゆる国際線でも、席のピッチって違いますよ。
6時間ぐらい乗ってるとさ、
うん。
あのね、ほら、パニックものの飛行機の映画でさ、
うん、
あの、上から酸素ボンベみたいなバーって落っこってくるんじゃん。
はいはい。
あれを出して、中に睡眠ガスかなんかをこう入れて、もう飛ぶと同時にあれをさ、バーンって落っこってきてさ、スーって吸ったらもう、次、意識が回復するときはもう現地についてるっていう。にしてほしいんだよな、もう退屈でさ、6時間もさ、周り外国人だから全然言葉通じねえし。
ね、あれ、丸さん友達と行ったんじゃなかったんでしたっけ？
うん、友達もと一緒に行ったけど、友達と本当にはぐれたら、のたれ死にですよ、もう。
まあ、一人になったらなったらなんとかしたんでしょうけど。僕も海外旅行は一回だけやったんですけど、その時に乗ったの、多分10時間とか12時間とか乗ったはずですよ、僕は。
あれ、その時にスチュアーデスさんって、日本語で喋ってくれた？
いや、英語だったと思う。
だよね。なんかね。会
話した記憶がない。
日本語が通ずるやつは、あの、一等船室の方？
ああ。
一等船室って言うんじゃないのか、はい。ファーストクラスか。
ああ、はい。
あっちの方にはいるらしいんだけど、うちらみたいなね、平民のところはね、どうもイングリッシュしか使えないらしくてね。通じねえんだわ、なんかさ。飲み物が何種類かあるらしいんだけどさ。どれか選べっておそらく言ってるんだろうけどさ。もうね、指差し確認しかできないよね。もうこれこれってね。うん、
あまあ、そんなんでも意思疎通ができりゃいい方ですけどね。
なんか、だってよく漫画とかでさ、あの、外国について、そう、現地について、現地と、こう、全然言葉通じねえっていうのはあるけど、あれ嘘っぱちだよね。実際のところは、飛行機に乗る前の段階でもうすでに、
通じない。
ほぼ周り外国人だし。
ね、うん、あ、だから、あれですよ、羽田じゃねえや。成田で、あの、税関っていうか、あの、ゲートくぐって、飛行機に乗った瞬間にも外国じゃないですか。
いや、もう、飛行機待ってる間の、あの、待ち合いのさ、ところはもうすでに外国人ばっかりでさ、日本人なんかほとんどいないから、そうそうそうそう、もうあそこで僕はね、いきなり危機感を持って、あの、お土産屋さんみたいなのがあったから、そこで英会話の本買ったんだもん。これはやばいって、あまりにも通じないっていう。うん、現地に行って通じないっていうのは予想してたけど、まさか、このね、日本にいる時点で通じないのは、これは、ここまでこう通じないと思わなかったからさ。
出国手続きしてゲートくぐった瞬間に外国だっていう、もう日本出たってことですもんね。ああ。まあよく行きましたね、本当にね。シンガポールまで。いや、その頃あれですよ。だから僕は、まあ思い出深いっちゃあれですけど、丸太さんにお土産でいただいたのが、レッドブルだったんですよ。
ああ、そうだね。まだ
で、あの頃、
あれからすぐ日本で売るようになってね、気がする。
そうなんですよ。あの、1年後だか2年後だからすぐだったんですけど、あの当時は本当に外国から買ってきてもらうしか飲む手段なかったんで、まあね、F1 でね、レッドブルとかが、その、活躍しだした頃だったんで、まあ、ありがたかったですよね、あれ。
いやーもう、とにかく飛行機が嫌だったもんな。そんで、そのシンガポールに行くっていう、そのね、いやー飛行機嫌だなってずっと思ってたのに、その週だか、その前の週だかな、テレ東であの、エアポートシリーズ一挙放送やってたんだよ。
よりによってね。
うん。それを見るという。
まあ、僕は別に、あれですよ。新幹線でもいいんですよ。あの、結局ね、飛行場に行くまでの時間と待つ時間、あの、搭乗手続きして待つ時間とか、トータルすると実は変わんないんですよ、あんまり。
あ、
うん、うちの田舎よりもちょっと 近い距離だったらもう確実に新幹線の方がいいんじゃねっていうぐらいなもんなんですけど、うちだとね、ギリギリ、まあ、どっちかな、うん、でも、その、チケットを取るタイミングによっては、飛行機の方が安いっていうのと、まず一つ。
あの、結構な、飛行機
もう何千円か違うんですよ。だって、うちの最寄りの駅まで新幹線で行ったら2万円弱かかるんですけど、飛行機はね、一月ぐらい前に取ると、まあシーズンにもよるんですけど、1万3000円ぐらいで行けちゃうんですよ。うん、だからね、飛行機の方がまず安い。で、親の予定が愛さえすれば、車で迎えに来てもらえるから。で、なんでね、で、あと、飛行機の搭乗手続きそのものが割と好きなんですよ、俺。手続きっていうんですか？ゲートくぐって、なんか怪しいものがないかチェックされてみたいなところも含めて嫌いじゃないんですよ。で、あと実際に飛行機に乗って、その、離陸して、地上の景色っていうのがどんどん小さくなってみたいな感覚が好きなので、飛行機に乗ること自体が好きなんですね。
恐ろしいよ。なんとかならんのかよ、ハイテクで半重力とかに。いや、あの乗り物だけでしょ、運転する人にさ、自分の命を預けるっていうさ、すべて預けるっていうのさ、他船だろうが電車だろうがさ、そんな感覚ないけどさ、飛行機だけはあるんだよな。
まあでも、どれも程度問題で一緒ですけどね。だって、バス乗ってたってもういきなりその、例えばバスのうんちゃんが気絶したぞみたいな状態になってね、ガッタンガッタンこう左右に振られるような状態になったら、乗客としては何もできないですからね。
いや、まあでも一応、なんか何もできなくても何かできそうじゃん。飛行機はまさに何もできないじゃん。あれ入り口も入れないんでしょ、確かには。運転席。運転席入ったところで何もできないけど。
まあね。
うん。ああ子供の頃にあんなに乗ってた時っていうのはね、もっと普通にナチュラルに飛んでいくのかと思ったけど、あれ、ねえ、滑走路の一番隅っこの方からさ、うん、全力疾走で飛んでいくじゃんよ。
ぐわー
っと。あのまま爆発してもおかしくないような感触だよね、あれ。
あれは車では味わえない加速ですよ。だって、一気にね、時速400キロぐらいまで加速するんですから。
いやいやいや。
ああいうのも含めて好きなんですよ。
なんと恐ろしい乗り物だと思って。
とか言いつつよくまあ海外まで行きましたね。いや、それこそだから国内線に乗るなんてね、日本人が整備した日本人のパイロットが乗ってんだからまだ全然安心感あるじゃないですか。いや、もう国外の、特にアジアの方の飛行機会社なんてちょっと怖いですよね。
あいやー、もう隣の人の外国人は話好きっぽかったけど、まあ一言もわかんないからさ。もうほぼネタフリーですよ。本当に。で、なんか席の前に、ね、もうモニターがついててさ、映画とか見れるんだけど、まあ映画もほぼ英語でしょ？
あれ字幕出してくれればね、せめて。
何かの切り替えで飛行機が現在飛んでいる位置みたいなのがね、表示されるんですけどね。うん、まあ、動かねえんだ、これが。
まだでもいいじゃないですか、6時間ぐらいなら、新幹線で博多行くのとあんま変わらん。俺はオーストラリアでしたから、10時間とか12時間とかかかったはずですよ。
いや
出発したの夜だったんで、もう、夕食、飛んですぐ夕食して、その後もうみんな就寝時間みたいな感じで、シーンとしてましたけどね。だから朝着いてみたいな感じでしたけど。で、オーストラリア、まあシンガポールもそうでしょうけど、時差ほとんどないじゃないですか。
まあありましたけどね。
ありました？ 2、3 時間ぐらいでしょ、でも。
12時間も飛行機、よく飛べるな。
うん。
途中で空中給油みたいなのないの？
ないないないない。
いやー、
飛行機こそ夢の乗り物だと思うけどな。
もっとハイテクでさ、あんなにね、フル加速していかないでさ、ほんとゆったりこう、スーっていくようにならんもんかね。力いっぱい加速しますってさ、感じで加速するからさ。
もう、でも飛行機だってね、お金取ってお客を乗せ始めてからもう何十年とか経ってノウハウが溜まってるわけですから、そういう意味ではもうなんか枯れた技術っていうんですかね。もうこなれまくってるんで、まあそういう意味では全然安心感ありますけどね。まあ、何の話やねんって話ですけど。
もう30分くらい経ったの、
いや、もう1時間近く経った
んです。じゃあもう、あれですか。こんな感じですか。何なんだ、今回は。
飛行機怖いって
話になっちゃう。いや、なんかね、花粉症になりかけなんだかなってんだかわかんないけど、もう常に、なんていうんですかね、もう目がしょぼしょぼして眠い感じで。
いや、俺も割と体調は良くないですよ、なんか知んねえけど。田舎に帰った時もそんなに暖かくなかったんですけど、こっち戻ってきたら雪がどうのこうのみたいな冷え込みでしたから、うん、ちょっと体調崩しかけましたよね。で、俺もか、もう花粉症やばいんですよ。だから、出かける時は、鼻炎のカプセル飲んでますよ、市販のですけど。
花粉症になったらいよいよ思った、あの車、花粉症に対してノーガードのあの車をどうしてくれようかって感じですけど。
どの車でも、でも大体ノーガードなのでは？
いやー、でも最近のやつは、ちゃんと
フィルターついてます、
うん、フィルターついてるし、まあ、マシじゃない、多少は。
まあ、そうこう言ってるうちにもう実は新番組がもう始まってるんですよね。
あ、もうやって
た？アニメの新番組が。昨日、なんか一本撮れてましたよ。
へ
ぇ、で、今週はまだ放送直前特番みたいなのもちらほらありつつ。
相変わらずツイッターでは獣フレンズの話しかこうタイムライン上がないんですけどね。辛い、厳しいっていう。ほんと、現実の獣フレンズは辛い、厳しい、死にたいって感じですけど、ね。
だからその獣フレンズを見てる間ぐらいはその辛さを忘れてっていうことでいかがでしょうか。
あれもね、普段の段階だといいけどさ、すごく鬱な時にさ、楽しいってばっかり言われると、どんどんずんどこな気分になっていかないか。
いや、もう、なんかそうだったら、何も見れないじゃないですか。もう、いや、あなたアニメ見ない方がいいですよっていうぐらいの。で、もうあれでしょ、ハリウッド映画とか別に見るわけでしょ、普通に。
だから、あれですよね、アニメ限定ですよね。こうなんか見てて厳しいって思うのはアニメだけですよね。小説、漫画、映画は普通に見てますからね。
はぁ、アニメ合わないんじゃないですか。
アニメ合わないの、アニメ合わないのかもしれないね。
いや、元から合ってる風でもなかったですけどね。まあ、そんなわけなんで、とりあえず今日は、今回はこのぐらいということ
で。すげぇ。はい。なんすか今回すいません本当に
もうなんかいろいろテンションが下がっている感じですね。
もう
ちょっと上げていかないと。
よし、新番組見るぞ頑張って見るぞ本数多いのか今回は。
表口番組を始める前には大体こんな感じのグダグダな感じなのかなーって想像してましたけど、今回は見事にグダグダでしたな。はい。じゃあまあそんなわけなんで、次回まで皆様ごきげんよう。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。